ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それぞれさあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて私ゆうまはですね、ポーランドクラクフというポーランド第二の都市に2日目、滞在しているわけなんですけども、本日はですね、このまあちょっと、東ヨーロッパの今回の旅ではぜひこのポーランドという国を訪れてみたかったんですね。それはやっぱりまあ世界各国それぞれにいろんな歴史があって、まあ領土問題、まあ人権問題、いろんな争い戦いをして、まあ、現在のそれぞれの諸国があると思うんですが、このポーランドという国はですね、横はドイツ、そしてはたまた横は昔はロシア、今はまあウクライナとかね、ありますけども、それでやっぱりナチスドイツ時代にまあとても苦労した国の一つ、ユダヤ人の方々がたくさん住んでいたり、そして移り住んできたりとか、このポーランドという土地に、まあ、ヨーロッパ時代にはその当時ナチスの時代ね、4000箇所もの収容所がユダヤ人のあったみたいなんですけども、まあ、そんな歴史をいろいろと、僕は本当にね、小学校中学校高校とろくに勉強してきてない人間なんですよ。でしょうもないアホなことばっかり言って、もうあっという間にいい年になってきて、もうごめんね、情けない話、本当も自分で認めるけれども、ここ本当近年なんですよ。なんかまあ勉強って言葉は僕にはハマらないけれども、興味が出てきたっていうか、なんて今まで自分本位で自分勝手、自分のことばっかりを考えて生きてきた人間だなと思うと、なんか恥ずかしくなる最近あってね。それはなんでかというと、人間こうやって10年生きてくると、やっぱり一人の力、自分の力だけじゃ生きてこれないんだなっていうのがよく身に染みて最近感じることが多いんですね。そんな時に今こうやって生かされている命も、まあ親があって、親はまた僕がしたおじいちゃんおばあちゃんがあって、あとひいおじいちゃんおばあちゃんがあってとか、いろんな歴史がある、そんな命を紡いできた先祖たち、それぞれの国でみんな生きてきたって思うと、なんか今こうやってのうのうと生きてるようで、ちゃんと過去のことを知らないといけないなって思ってきたんですね、自分がこうやって時を経て生きてくると。そんな時に最近は旅行がとっても好きなので、それと同時にいろんな国に訪れたら、なんでこの国はこんなに綺麗な建造物が残ってるんだろう、なんでこんな色合いを使うんだろうと、純粋な疑問にとってもこう駆られる時があるんですね。その時にやっぱり宗教の問題であったりとか、人権の問題であったりとかが、いろいろ背景があったりね、そういうようなものを最近となって勉強というか振り返ってするようにしてるんです。その時にやっぱりこの第二次世界大戦に差し掛かる、まあ以前からですが、ナチスドイツ、このユダヤ人、まあキリスト教の問題とか宗教も絡んできますけれども、やっぱりこれは僕はこの今回東ヨーロッパ旅でポーランドという土地に来て、まあ、一番ね大きな収容所、当時、もう何百万人の人が、約1800万人のユダヤ人の方がその当時ですよ、行ったと言われているんです。3分の1の600万人の方が迫害されたと。でその中でも110万人の方がこのアウシュビッツ収容所でいろいろと命を落とされたということで、今回ちょっとせっかくねワルシャワも行ったし、首都もね行って、でこの 楽府という古都、まあ、日本でいう京都みたいなところももともと来たかったんですが、そこからだいたい苦楽府、今ホテルを取ってるんですけど、1時間40分か45分ぐらい、今回は英語のバスツアー、まあ、これも人生初めてだったんですが、英語のバスツアー一回行ってみようと。そうで、いろんな国の人たち、だいたい今日20人ぐらいかなのバスに乗って、朝9時に集合で、そこから、まあ、向こう11時ぐらいに着いたのかな。で3時間ぐらいみっちりとガイドをしていただきまして、ポーランド人の女の子にまだ若かったんですが、本当によくお話ししていただきまして、でいろんなものを巡ってて、ここで寝泊まりしてたんですよとか、ここでいろいろと労働させられてましたとか、あと連れてこられた時に全部やっぱり持ち物であったりとか衣類を没収されるんですね。その時の衣類、靴、メガネ、肢体不自由の人たちの義足、ちっちゃい子供たちのベビー服、ちっちゃい靴、そして、まあ、ちょっとこれは写真は撮ったらダメだよっていうコーナーにあったんですが、着いた途端に頭を全部こうバリカンで刈られるんですね。その時に、まあ、その髪の毛ですよね、それがもう山積みになって今も置かれてて、それで作って、その人の人毛で作った衣類なんかもユダヤ人の人たちが作成してたって、どんな思いだったんだろうかな。狭い三段ベッドのところで一段7人のユダヤの人たちが寝てたと。エアコンもない、暑い、狭い。でもう一箇所、死の門と言われるオシビッツの中でも電車に乗せられて、そこたどり着いたところは、まあ、あと死が待っているといった死の門というところがあるんですが、そこにもちょっとバスで10分ぐらい移動するんですね。本当に広大な土地で、なんであんな建物の中で狭いところに入れられて、本当に心痛くて、もうサングラスしながら他のツアーの人たちに見えないようにちょっともう涙が出て、心痛かったですね。ほんまに仲良せなあかんなって思う。今日またこのクラフの町に帰ってきて、そこからホテルに戻るまでタクシーを使ったんですが、その時のタクシーの運転手さんがたまたまウクライナの35歳ぐらいって言ったかな方で、男前だったんですが、少し話してたら、僕はウクライナの出身なんだって、でも今はデンジャラスで帰れないって、とっても綺麗な街だよ、クラフと似て、すごく熱く語ってくれて、一回来てね、平和になったらって言ってくださいました。今もなおそうやって領土問題であったりとか、いろんな、まあ、政権を持つトップの人たち、歴史を背負う人たちはいろんな思いがあって、自国を愛し自国を守ろうとしてくれてるのは分かるんですが、命、そして何でもほどほどにしないと、本当に人が人を、もうやっつけてしまうというのは本当に心痛い話だなって改めてアウシュビッツに来て思いました。今回のこの世界旅行は、とっても綺麗な街並み、世界遺産、いろいろなものを見たいなっていう思いと、まだまだちっちゃな自分、いろんなものをもっと暗い悲しい背景も理解して、大きな自分になるための旅行にしようと思ってやってきてます。今回アシュビッツの方に行けて、間近でいろんなものに触れてみて感じれてよかったなと思います。ほんまに人間は人間に優しくしないとあかんなって改めて思いました。命いっぱいユダヤの人たちの代わりにも生きなあかんね。はい、ということで今回はアウシュビッツ収容所に行ってきたといった話お届けさせていただきました。よかったらまた次回もお聞きください。それでは、ゆうまでした。